人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、サバエの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、サバエワイワイ情報、この時間はサバエ氏がお届けします。
9月15日月曜日、情報更新でお伝えしてまいります。サバエ情報です。いかがお過ごしでしょうか。少しずつですが朝晩も秋めいてまいりました。セミの声から、スズムシの音色でしょうか、着実に秋は訪れてきているようです。そんな中、今日もいろいろな情報をお伝えしてまいります。まずは9月20日土曜日と9月21日日曜日はサバエ三大フェス、いよいよです。メガネフェス、さらにサバエ門前祭り、 SDGs フェスというこの三大フェスが開催されます。メガネフェスは会場はメガネミュージアム、また周辺特設会場となります。9月20日土曜日は午前10時から午後8時まで、そして9月21日日曜日は午前10時から午後4時までです。そしてサバエ門前祭り、こちらはサバエの街中、松岡神社参道で行われます。9月20日土曜日は午前10時から午後8時まで、9月21日日曜日は午前10時から午後4時までとなっています。そして SDGs フェス、こちらは両日午前10時から午後4時まで、場所は西山公園で開催いたします。今回は70周年記念イベントとして、コロコロコミックコラボクイズスタンプラリーや、またサバエ三大フェス来てねキャンペーンなどを開催いたします。皆様で各それぞれのイベントを回って、そしてまたスタンプラリーやさらにキャンペーンにも参加しながら大いに楽しんでください。詳しくは鯖江市広報誌9月号の4ページに掲載されております。またその他各ホームページをご覧いただきたいと思います。続いては悩み事総合相談会のご案内です。法律や心の健康、離婚、DV、生活困窮などさまざまな問題について無料で相談ができます。9月28日日曜日午前9時から正午まで、場所は県丹南健康福祉センターで行います。個別相談は1回50分とさせていただきます。事前予約制となります。あらかじめ電話でお申し込みをお願いいたします。お問い合わせ先は県丹南健康福祉センター、電話 51-0034 51-0034 番です。申し込み締め切りは9月25日木曜日となっています。続いてはスマートフォン講座についてのご情報です。スマホの基本機能を使いながら楽しみ方を学ぶ講座を開催しています。10月10日金曜日は中川公民館1階の第一会議室、また10月31日金曜日は文化の館2階会議室です。時間は午後1時30分から午後3時30分まで、それぞれ定員は10名とさせていただきます。料金は無料です。申し込み締め切りは各開催日の1週間前に、どうぞお申し込みください。参加人数が少ない場合は中止の可能性もございますのでご了承ください。またスマートフォンをお持ちでない方は貸し出しもいたします。お問い合わせ申し込み先はデジタル推進課、電話 53-2213 53-2213 番となっております。詳しくは広報サバイ9月号の15ページにも掲載されております。さあ続いてはギネス世界記録チャレンジ in サバエです。折り紙で作る風車の最大展示数の記録に挑戦です。モザイクアートの制作も行います。開催日時は9月27日土曜日は午前10時から午後6時まで、そして9月28日日曜日は午前10時から午後5時までです。場所は西山公園中央広場、雨の場合にはふれあいみんなの館サバエで行います。 さあみんなで参加してギネス記録にチャレンジです。お問い合わせ先は公益社団法人鯖江青年会議所近藤さんの携帯番号です。0907088-6549 0907088-6549番となっています。続いては休日当番医のご紹介です。21日日曜日は木村病院、電話朝日町、21日日曜日は木村病院朝日町4丁目、電話 51-0478 51-0478、または藤田医長科内科外科医院水落町4丁目、電話 52-5200 52-5200。そして23日火曜日祝日は広瀬病院朝日町1丁目、電話 51-3030 51-3030、または野尻内科胃腸科医院鳥羽2丁目、電話 51-1460 51-1460番となっています。診療時間はいずれも午前9時から午後5時です。発熱している場合には受診前に必ずお電話をお願いいたします。また変更となる場合もありますので電話で確認の上受診をお願いいたします。休日当番医のご紹介でした。さあそれではここからは地元丹南健康福祉センターからお客様をお迎えし大切な情報をお伝えいたします。
ここからの時間は丹南健康福祉センターからのお知らせです。今日はスタジオに丹南健康福祉センター健康増進課北さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
丹南健康福祉センター健康増進課の北と申します。よろしくお願いします。
お願いします。早速ですが9月は健康増進普及月間ですね。そして自殺予防週間もあるんですよね。
はい、厚生労働省では毎年9月を健康増進普及月間と定め、生活習慣病の予防のための啓発普及活動を全国的に行っております。また9月10日から16日までを自殺予防週間として集中的な啓発活動を実施しております。生活習慣病を予防するためには体の健康増進はもちろん大切ですが、体だけではなく心の健康も大事ですので、今日は心の健康づくりについて話したいと思います。ところで向瀬さんはどういった時にストレスを感じますか？
ストレスですか？なんかもうずっと感じてるかもしれないですけどまあ人間関係とか、はい、まあ、今日ね朝雨降っちゃってとか、そうですね、そういう時はちょっとストレス分かりやすく感じるかもしれないです。
そうなんですね私たちは日常生活において多かれ少なかれ悩みやストレスを抱えております。一口にストレスといっても個人の立場によってストレスの原因も仕事や家庭、健康面、経済面と様々ですし、年齢とともに変化もしていきます。しかしストレスを溜め込んだままにしておくと心身に様々な症状となって現れます。これらの症状はこのまま放っておくと心の病気になることもあるから注意が必要ですよという心の SOS です。
具体的にはどのような SOS のサインがありますか？
はい、ストレスは心と体、そして行動に現れます。心では気分の落ち込みや不安、イライラ、集中力の落ち込みなどがあります。体では頭痛、肩こり、めまい、疲れが取れない、食欲不振、不眠などがあります。また行動ではお酒やタバコの量が増える、生活のリズムが乱れる、遅刻や欠勤が目立つなどが挙げられます。
いや、こう聞いてると私の場合、まあ疲れが取れないとか生活の乱れっていうのが当てはまるかなって思います。
もしかするとそれはストレスが影響してるかもしれませんね。
はい、そんな気します
SOS のサインは人それぞれですが、そのような時は休養を取ったり、趣味や好きなことをしたりすることでリフレッシュできれば心配ありません。向瀬さんはどのようにストレスを解消されてますか？
まあ、ありきたりなんですが、こうカラオケに行って大声で歌を歌ったり、はい、あとアニメが好きなんでもう家でずっとアニメを見てたりします。
それはめちゃめちゃいい方法ですね心の疲れは和らげる方法をいくつか持つことは大事です。ご自身が楽しい、心地よいと感じられる、自分に合ったリラックスできる方法を選ぶことが大切です。くれぐれもストレスの解消がしなければならない義務にならないよう注意してください。
はい、わかりました。ストレス スを溜め込まないために生活面で気をつけることはありますか？
はい、規則正しい生活習慣を心がけることです。よくストレス解消法として飲んで食べることとおっしゃる方がいらっしゃいますが、お酒の飲みすぎや食べすぎは不健康な生活習慣となり、アルコール依存症や肥満につながります。また不規則な生活習慣は自律神経の活動を狂わせ、体の不調のもととなります。
ちなみに具体的にはどのようなことに心がけたらいいですか？
はい、まずは睡眠です。睡眠には体と脳を休ませエネルギーを貯める役割があります。睡眠による休養は心の健康に重要です。十分な睡眠を心がけましょう。また日中の適度な運動は睡眠と目覚めのメリハリをつけることに役立ち、熟睡感がアップします。例えばウォーキングなどの軽い有酸素運動がおすすめです。日頃お仕事などで運動をする時間が取れない方は、車やバス通勤を自転車通勤や一駅分徒歩にしてみたり、階段を利用したりすることで日常生活の中に運動を取り入れることができます。あとは食事です。家族や友人、大切な人との団らんなど楽しい食事の時間は心の疲れを癒します。またよく噛むことは消化吸収を助けるだけではなく、脳を活性化し心身をリラックスさせる作用があり、イライラや緊張を和らげる働きもあると言われています。食事を抜かずバランスよくよく噛んで食べることが大切です。
わかりました。心の健康を保つためにも規則正しい生活習慣がやっぱり大事なんですね。
そうですね、心と体は密接に関係していますので、心が健康でなければ体の健康も維持できません。また発想の転換をすることも一つの方法です。ストレスで心が疲れてくると物事の捉え方が隔ったり狭くなったりすることがあります。物事の受け止め方には人それぞれ癖があり様々です。自分の物の見方や受け止め方の癖を知り、考え方を少し変えるだけでストレスを減らすことができます。例えば失敗してしまった時にものすごく落ち込んだり、次の失敗は絶対に許されないと考えてしまう方は、誰しも時には失敗することもあるので次は頑張ろうと考えを変えてみるのもいいでしょう。
そうですよね、考え方を少し変えるだけで気持ちが楽になったり前向きになったりしますもんね。心の健康づくりには規則正しい生活習慣と自分に合ったストレス解消法を持つこと、発想の転換が必要っていうことが分かりました。ただいろいろやってみてもやっぱり悩みや問題解決できない場合もあると思うんですよ。そういった時は、
はい、どんなに強い人でも悩みを溜め込めば次第に心が疲れバランスが崩れてしまいます。そんな時は家族や友人、同僚など信頼できる身近な人に気持ちを打ち明けてください。直接解決に結びつかなくても気持ちの整理ができ心が楽になることがあります。身近な人に話せずどこに相談してよいかわからないときには丹南健康福祉センターやお住まいの市町にお気軽にご相談ください。また丹南健康福祉センターでは精神科医師などの専門職による心の相談も行っておりますので、日程などの詳細についてはお電話でお問い合わせください。
はい、わかりました、ありがとうございます。ところで心の病気って聞くとうつ病のイメージが強いんですが、うつ病ってどのような病気なんでしょうか？
はい、過度なストレスなどが原因で脳の働きが低下し無気力で憂鬱な状態になるなど、日常生活に支障をきたす状態がうつ病です。うつ病は日本人の約15人に1人が経験すると言われるなど、特別な人がかかる病気ではなく誰でもかかる可能性がある病気です。厚生労働省の調査では患者数は近年増え続けております。
これってうつ病になるとどのような症状が現れるんですか？
はい、一日中気分が落ち込んでいたり、これまで好きだったことに興味が湧かず何をしても楽しめないといった自覚症状が続いている場合、うつ病の可能性があります。涙もろくなったりイライラしたりするなど、感情がコントロールできなかったり、集中力や決断力が落ちて仕事の能率が下がり、ミスが多くなったりなどの症状が見られます。また寝つきが悪い、早朝に目が覚めるなどの不眠症状や食欲不振、倦怠感、頭痛などの身体症状もよく見られます。うつ病は悪化してしまうと回復に時間がかかり、重症になると死んでしまいたいとなどと辛い気持ちが現れることもあります。うつ病かなと思ったら早めに専門家に相談することが大切です。また本人が病気だと自覚しにくいため周囲の人が早めに気づくことも重要です。
あ、なるほど。 このうつ病の治療について今度教えてもらってもいいですか。
はい、休養と服薬が治療の柱になります。職場や学校から離れ自宅で過ごし心身を休めることはエネルギーを充電することにつながります。薬物療法では落ち込んだ気分を和らげ睡眠リズムを改善する効果を持つ抗うつ薬を中心に必要に応じて不安感を和らげる抗不安薬なども使われます。またストレスを和らげたり自分を責める考え方を変化させたりするカウンセリングも行われます。うつ病は多くの場合治療すれば十分に回復する病気ですので、こんなことで病気に行くなんてなどとためらわず早めに受診や相談をするようにしてください。
やっぱりすぐに病院に行った方がいいんですね。家族や身近な人がうつ病っていうふうにね診断されてしまったらどう接してあげたらいいですか。
そうですね、休養が治療の基本ですのでゆっくり休ませてあげてください。この時何してほしい、何が原因だったのなどと質問攻めにするのは逆効果です。力になりたい気持ちは分かりますが、治療は焦らず時間をかけて取り組む心構えを持ちましょう。また頑張れなどの励ましの言葉が症状を悪化させることもあります。本人からすれば自分は頑張ってるつもりなのにまだダメなのかと追い詰められているような気持ちになってしまいます。本人の話をしっかり聞いてあげましょう。うつ病の人は何度も同じ悩みを繰り返す傾向にありますが、それも症状の一つだと捉え聞き役になってください。また腫れ物に触れるような接し方はせず必要以上に気を使わないことも大切です。
はい、わかりました。自分自身や自分の身近な人がいつうつ病になるかわからないので、うつ病について正しく理解しておくことも必要ですね。
はい、
また日頃から体だけではなく心の健康づくりも大切だということがわかりました。最後に丹南健康福祉センターからお知らせがあるということですが。
はい、悩み事総合相談会のお知らせです。丹南健康福祉センターでは9月28日日曜日に悩み事総合相談会を開催します。法律に関することや心の健康に関すること、生活困窮などに関する日頃の悩みについて弁護士や精神科医師、公認心理師などの専門スタッフが相談をお受けする予定です。会場は丹南健康福祉センター鯖江庁舎で、時間は9時から12時です。費用は無料です。希望される方は事前に予約が必要ですので、丹南健康福祉センターまでお電話をお願いします。またご本人様だけではなくご家族の皆様からの相談も受け付けております。個人情報は厳守しますので、一人で悩まずお気軽にご相談ください。また来年3月には丹南健康福祉センターの竹府庁舎でも悩み事総合相談会を開催する予定ですので、ぜひご利用ください。
はい、ありがとうございます。今月9月28日日曜日に悩み事総合相談会、これは丹南健康福祉センターで開催されるんですね。
そうですね、はい、
で3月には竹府の方でも開催される、はい、ということですね。そうです、詳しいことホームページなどに載ってたりするんですか。
もちろん載っておりますのでご確認ください、
ね。はい、こちらホームページの方もご確認ください。ということで今日は丹南健康福祉センター健康増進課の北さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回ご紹介した内容は広報鯖江9月号や、また最新の情報は鯖江市のホームページをチェックしてみてください。今週も笑顔で過ごしましょう。丹南 FM 菅原がお伝えいたしました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいねいいね、笑顔があふれるメガネの街鯖江ワイワイ情報、この時間は鯖江市がお届けしました。